特別番組ネクストエナジー、未来をつくる新しい力。私たちが暮らすいわき市は東北の最南端、福島県の東南に位置し、豊かな自然環境と気候風土に抱かれ、夏は海からの涼しい風、冬は乾いた空っ風が吹きます。恵まれた地域であるいわき市では、今再生可能エネルギー、とりわけ風力発電の導入拡大や、それに伴う新産業の創出に精力的に取り組んでいます。いわき市は石炭産業から石油へとエネルギー転換が進んだことにより、山端地域や新産業都市の指定を受け、市内に工業団地を造成。現在では15の工業団地を有し、製造業を基幹的産業としてものづくりの町へと産業構造の転換を果たしました。石炭産業の衰退から地域経済の復活発展を実現したいわき市。この背景には、近隣へ火力発電所や原子力発電所が建設され、エネルギーの大規模供給拠点へと成長することで、これらを支えるプラント建設やメンテナンス関連の企業が集積し、ものづくり産業が成長したことが考えられます。まさにいわき市はエネルギー転換とともに成長してきた産業都市であると言えます。この番組はいわき市の新たな取り組みなどをご紹介し、未来をつくる新しい力、未来へつなげるネクストエナジーを発信します。特別番組ネクストエナジー、未来をつくる新しい力。この番組はいわき市の提供でお送りします。特別番組ネクストエナジー、未来をつくる新しい力。2011年に起きた東日本大震災及び原子力発電所の事故により、いわき市の産業と雇用は甚大な被害を受けました。このため、震災からの産業復興、経済再生に向けて、福島イノベーションコースト構想、福島新エネ社会構想といった大規模国家プロジェクトが展開されています。いわき市では電力需要の 100% を再生可能エネルギーで生み出すことを目標に挑戦しています。中でもいわき市には、これまで火力発電や原子力発電などの建設、製造、メンテナンスに携わってきた企業が多く存在し、このポテンシャルを生かすことのできる風力発電に着目し、原子力災害を受けた浜通り地域において、持続可能な未来社会の実現を目指しています。いわき市は再生可能エネルギーの中でも、風の力を利用して発電する風力発電事業に着目し、導入拡大と新産業創出の実現を目指しています。この番組では3週にわたって、新たな取り組みや今後の方向性、また風力発電そのものについて、さまざまな角度からお話を伺います。ナビゲーターはベティです。第2週目は、風力発電産業化に向けた歩みと 風力発電とはと題してお話を伺います。この時間は東京大学先端科学技術研究センター飯田先生といわき市産業創出課織笠さんにお話を伺います。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは飯田先生に伺います。
はい、
東京大学先端科学技術研究センターとはどういうところなのか教えてください。
はい、ありがとうございます。そうですね、僕ら先端研はですね、各部局から10年の出向という形で10年間好きな研究を最先端の研究をやっていいよということで集まっている部局です。我々がそうやって研究をこう自分の好きにやれるっていうだけではなくて、そのいろんな人たちがこういろんな部局のいろんな属性を持っているいろんな先生たちが集まって、でもこう小さいながらもいろいろ話が近いところで話ができるっていう、そういう刺激あるそういう意味でもいい場所ですということですかね。
先端科学技術研究センターっていうとどんな先生たちが集まってるのかなと思ったら本当に分野は様々なんですね。
そうですね。
ではなぜその先端研の飯田先生といわき市がつながったのか、ここが多分皆さん疑問に思ってらっしゃるところだと思うんですが、織笠さんいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。先端研と連携し始まったのはですね2018年なんですけど、はい、その前の年2017年のお話になるんですが、もう5年前ですかね。原発産業に代わる新たな産業を生み出していきたいと、で市内経済を活性化できないかなということを考えてました。
はい、
そんな中、県がですね、脱原発を宣言してまして、県内電力需要の 100% 以上を再エネで賄おうという計画を、打ち出していたんで、我々いわき市もですね、再生可能エネルギーで、ビジネスチャンスがあるんじゃないかというところを考えていました。はい、なのでこの分野で、新たな産業を作れればいいなというふうに考えていたところに、いわき市で飯田先生が、講演会をやると、風力発電の講演会をやるということがあったので、ぜひ話を聞いてみたいなということで、参加させていただいて、でお話を聞いたら非常に感銘を受けたというところがきっかけになってます。飯田先生の話を聞いて、これはチャンスだなというところで、個別にアポを取ってですね、思いを話しに行ったというのが、やり取りとしてありました。いわき市が原発事故で影響を受けてますというところと、地域住民の生活の基盤である経済復興、経済回復ですね、そういったところは非常に重要なんですという話で、その起爆剤として強力な武器として、風力発電の産業化というのを進めていきたいというところを、訴えさせていただいて、熱い思いをですね、伝えさせていただいたつもりです。さまざまディスカッションしていく中でやっぱり厳しいご意見もいただきまして、まず言われたのは風力発電産業化ってそんなに簡単じゃないよっていう話と、市役所として最後までついてこれるんですかっていう話と、やるからには中途半端じゃいけないよねっていう話を、厳しいご意見いただきまして、結局は多分いわき市の覚悟っていうのをこう聞きたかったのかなというところ、こういう優れた知見と、そういった真摯に受け止めてくれる先生のその姿っていうんですかね、そういったところでやっぱり信頼のおける先生だなというふうに感じたので、パートナーとして一緒にやってくださいということで、連携協定を結んで、市役所の職員を派遣するという形で、連携協定が進んできたというところです。
実際に飯田先生にお話しに行って、その熱意を伝えたわけですよね。でそこからがまた第二のスタートになったわけですけれども、では飯田先生、今のお話にもありました、そのお話を受けてその熱意をどんなふうに実際はお感じになられてたんですか。
あの半分お断りしようと思ったんですよ、そういう大変さがもう見えてるから、でしかも僕らは受けたからにはずっとやり続けられる、まあ、やり続けなきゃいけないというふうに思ってましたし、研究者としても続けていくことができるけれども、役所の方々は残念ながら移動がいっぱいあって、
そうですね、
同じ人がずっとやり続けるって難しいんですよね、その気持ちと思いもそうですし、あの最初に感じたこと、やろうと思ったことをちゃんと継続して最後までやり遂げられるのかというところが、あの組織構造上も難しいんじゃないかということで、あのぶつけたわけですね、で、じゃあそれをちゃんと適切にやるんなら、あのどうやってそれをやり続けられるかの、その証明をしてほしいと、だし、僕はやるからには、あの一人ではできないから、あの本気でやってくれないと、この協力してくれないと困るっていうことを言って、あの2つお願いをしたんですね、
はい、
1つはあの東大先端研と協定を結んでくださいと、でこれによって組織対組織約束ごとにできるの で、でそれで、僕らが取り組むということはできるだろうというのが一つ、でもう一つはいわき市から人をよこしてくださいと、先端研にで僕の近いところで一緒に復興のことについて考えられる人を置いてくださいと、僕は被災者じゃないので、あの本当に復興のことをこうちゃんと理解してない、正しく理解してないと思うから、それを一緒に考えてくれる人をよこしてくださいと、いうふうに申し上げたところ、織笠さんが来てくれて、
行った時は、あの飯田先生のところに派遣された時は全く知識がなかったんですけど、まるで私が知ってるかのように話を進める先生だったんであの急いで勉強してついていかないとっていうこと、まあ、当然あの優しく教えてもくれたんで、なんでまあそういうのを結果3年間続けてきたので、あの今はある程度のことはこう分かっていろいろ動けるようにもなってきたっていうのが、正直先生にありがとうございますっていう形ですかね。
いやいや、まあ僕だけじゃなくて、やっぱりそのいわき市のその思いが、まあ、担当を含めてですね、あの業界全体に伝わったんですよ、でこれまでいわき市無名だったんですね、風力の中で、自治体さんが、まあ、基礎自治体がそうやって風力の業界でこう目立ってくるってなかなか難しくて、で自らやるんだ、自らやってるんだ、そしてその情報収集ももう本当にいろんなところに足を運んで情報収集をして、でももう恥を忍んでたと思うんですけど、もういろんな人たちに聞きまくって、で協力してもらいたいことは協力してもらうってこうお願いしてきて、まあ、だからあの先ほど申し上げた僕に対するそういう対応と同じようなことを業界内でも一生懸命やってきた結果、彼らに人が集まり情報が集まり、それを吸収して、まあ、こうなってきたのかなっていうふうに思いますね。
吸収した情報はまた次につないでいくという、
そう
その一連の流れが今完成してる、
完成かな、まだ道半ばだね、まだね、あのようやくでも仲間も増えてきましたし、市長はじめ、上の方々もすごい理解してくれて応援してくれてるし、まあ、これからですかね、ここからがスタートですね、
はい、ということで当時の思いを、ね、少しお話しいただきましたけれども、後半はですね、飯田先生がじゃあどんな研究をしているのか、そしてこれまでどのような取り組みを行ってきたのかを伺っていきたいなと思います。
特別番組ネクストエナジー、未来を作る新しい力。
まずは飯田先生ご自身の話を少し聞きたいなと思います、
はい、
飯田先生はどんな研究をなさってるんですか。
風力発電の研究というふうに言えば一言なんですけれども、
はい、
まあ、自分の研究コンセプトで言うと、持続可能な社会づくりのための研究っていう位置づけをしてますね。あとはあの解析シミュレーションで、あの翼の周りの流れを取ったりで、そこから派生して風車全体の周りの流れを解いたり、
はい、
まあ、それをシミュレーションで、そうですね、CG とかでこう風の流れが見えるようなイメージあるかと思うんですけど、あれをこう計算で大きなコンピューターを使って計算解析をするっていうのが僕の本流の研究なんですね。 でそこから始まって風車っていろいろ勉強していくと機械装置だけじゃなくて電気装置とか、まあ、あの建てるタワーの話だとか、うん、環境の影響の話だとか、うん、そういういろんな課題が見えてきて、まあ、そういう中で、こう風車のケアをしなきゃいけないっていうのは、うん、結構時間もかかる。
大変ですよね、
はい、うん、なので、遠隔でそういう故障ですとか、うん、そういうものを見つけられて、うん、それで遠隔で、いろんなこう故障トラブルをこう直していくような、うん、そういう研究をしていきたいなと思って今は風力発電のメンテナンスオペレーション&メンテナンスっていうんですけれども、うん、そういう研究をメインでやっています、うん、
大きさは
今、陸上風車だいたい50メートルくらいが多いんですけど、うん、もう洋上に行くとですね80メートルから100メートルくらいの風車になります。
へー、そこに部品ってどのぐらいあるものなんですか？
部品はですね、大体2万点弱です、ね、
2万
はい、あのイメージは、ガソリン自動車の、部品定数が大体2万点くらい、
はい、
電気自動車が大体1万点くらいって言われるんですけども、はい、そういう意味ではあの自動車産業の部品点数と同じくらいですね。
2万点の部品があるということはそれだけのメンテナンスがあるということですもんね。飯田先生の研究これからもよろしくお願いします。
頑張ります
はい、そして、まあ、いわき市がそれをこう産業化に向けて今風力発電事業取り組んでおりますけれども、そのどのように産業化に向けて取り組むべきなのかということをまとめた構想を考えられたということなんですね。センターフォーウィンドエナジー構想、こちらについて織笠さんお願いします。
はい、あの風力発電用の風車っていうのは2万点っていう多くの部品があるので、それだけまあ産業の裾野が広いだろうと、まあ、そういったところでどうやってやっていこうかっていうことが、まあ我々は当然分かってなかったですし、
はい、
どうやったらこういうことをまとめられるのかなっていうのを、まあ連携協定を締結した後すぐまあ飯田先生と議論させていただいて、まあ、こういうことをやっていこうかっていうのをまとめたのがこのセンターフォーウィンドエナジー構想になってます、うん、まずあの中身というよりもこのタイトルのお話をちょっとさせていただくと、
ね、
実はあのいろんな意味を込めてまして、
はい、
センターフォーウィンドエナジーなんで当然あの風力の中心地を目指すっていうところは意味として入ってるんですが、はい、このセンターっていう部分はですね、あのいろんな英単語の頭文字で、実は構成されておりまして、
はい、
そこにまあメッセージが隠れているということになってます、うん、まずセンターの C なんですけど、これはコークリエーションっていうもので、意味は競争、まあ、共に作るっていうところですね、うん、
はい、
で E はエマージェンス、これは創発っていうことで、まあ、生み出していくっていうところです。
なるほど。
で N はネットワークで、交流っていうところ、うん、まあ、いろんな人との交わりっていうことですけども、でテクノロジーエンハンス、まあ、T と E になるんですが、これは技術進展、まあ、いろんな技術を開発していかなきゃならない、うん、伸ばしていかなきゃならないっていうところですね。で R が、リージョナルデベロップメントということで、まあ、これはいわきに関わるところですけども地域振興っていう、まあ、そういった意味を、それぞれ頭文字を取って、センターっていうものを構成してます、まあ、それらを組み合わせてこう総動員して、うん、フォーウィンドエナジーなんで風力発電に、挑戦していくと、
はい、
まあ、そういった意味を込めてます、うん、中身の方なんですけども、はい、県内にこれからですけど400基ぐらい風力発電が導入されるというので、そこにまあ大きな経済波及効果があるんじゃないかというところに着目してます。で具体的に言うと例えば建設ですとか、
はい、
メンテナンスというところ、まあ、いわきもものづくり産業ですとか、プラントメンテなんかにこう関わっている企業さんも多くいるので、
うん、
まあ、そういった企業さんをまあ参入させて新産業の創出を根付かせていくというところをあの狙っております。
はい、
じゃあ何からやるのっていうところなんですけど、うん、 ね、そこはまあ3段階にこう設定しておりまして、
はい、
具体的にはステップ1としてまあ体制を作っていきましょうというところです、うん、
基礎土台作り、
そうですね、
はい、
あのいろんな人でどうやってやっていくのかで、うん、どういう人たちを巻き込んでいくのかっていうところの、まあ、体制を確立していくと、
はい、
でステップ2で、人を育てましょうと、
うん、
あと人と技術ですね、技術をこう育てていきましょうというところがステップ2になってます、
はい、
で、ステップ3については、そういったステップ1と2を、こなしたことによって、まあ、地域企業の参入を促進していくフェーズということで位置づけております。具体的にはステップ1の説明なんですけど、体制の方は結構進んでおりまして、
はい、
まさにあの今日いらっしゃる飯田先生の東大先端研との連携協定っていうのもその一つですし、皆さんご存知かあれですけども、四倉工業団地の方に、株式会社北卓様という企業様がですね、まあ、国内有数のメンテナンス企業なんですけども、解消しまして、まあ、要は誘致の実現をしたと、はい、市内の企業様にあたっては、まあ、企業が連携していわきウィンドバレー推進協議会っていうのを立ち上げてます。外からも中からもいろいろこう体制が出来上がってきているっていうのが現状になってます。
もっともっと仲間は増えていくかもしれない
ですね。そうですね、現在進行形でまだ増やし続けてっていうところですね、はい、うん、で続いてあのステップ2の方なんですけど、人材育成と、まあ、技術の、高度化というところに、取り組んでるんですが、まあ、当然我々何もわからない中で、飯田先生の知見をお借りしながら取り組みをやってきているところなんですけども、で人材育成については最近の話で言えばですね、地域企業の皆さんが、風力発電関連産業に、まあ、特にメンテナンスの分野になるんですけども、一社でも多くの企業さん参入していただくことが必要かなというふうに考えているんですが、どうしてもやっぱりメンテナンスには必要なこう知識と技術っていうものが絶対的にあるので、はい、まあ、そういったものを身につける、トレーニングですとか、座学のメニューなんかを作りながらですね、試験なんかも用意して、資格認証制度みたいなのを、うん、まあ、作っていけないかなというのを、まあ、飯田先生とも相談しながら、うん、あの現在取り組んでいるところです、
うん、
でまあ、こういった取り組みが、これからも続いて、どんどん広がっていくことで、まあ、ステップ3で位置づけているまあ、企業の地域企業の皆さんの参入が拡大して、風力って言えばいわき市みたいなところまで、まあ、いわき市も成長していければいいかなというふうに考えております。
うん、でステップ2がその人材育成ということですけれども、飯田先生この人材育成ずっと大事だよってお話しされてますが、それについてはどうでしょう。
あ、ちょっと僕は風力を昔からやってきて感じるところとしては、やっぱり社会に受け入れてもらうっていうのは世の中の人たちが知ってくれる、うん、そして世の中の人たちがあの、好きになってくれる、そして世の中の人たちが関わってくれるっていうのは僕は重要だと思ってるんですね、はい、でそういう意味ではあのいろんな意味で風車を知ってもらう、まあ、講習会だとか講演会だとかそういうところの広報的な活動もそうですけれども、実際にあの風車のことを一緒に考えて一緒にあの育ててくれる、風車を一緒に育ててくれるあの仲間が増えるといいなというふうに思ってるんですね。でそれはあの今いる人たちもそうですし、これからあの僕らのバトンを受け止めてくれる未来の子たちもそうですし、そういう子たちと一緒に風車のことを考える、まあひいてはあの地域のことやあの地球のことを考えるということができるようになるといいなと思ってまして、風力発電のこう講座とかですね、風力発電学科とか再エネ学科ってまだないんですね。ただいろんなことを考えないと実は再生可能エネルギーってちゃんと普及しなくて、
うん、
であの持続可能な社会を作ろうと思うとそのことだけじゃやっぱりダメ で、
うん、
で社会のいろんな人たちがあのいろんな関わりを持って再生可能エネルギーを考えてもらうってことが重要だと思ってるんですね、うん、でそういう意味でもあのいわきの中で風車の産業化っていうキーワードからやっぱり技術者の育成だとかメンテナンス人材の育成っていうことも大事だと思ってこう教育活動を一緒にやらせていただいてますけれども、それとともに、まあ、風車には関わらないけど風車のことを知ってもらう教育っていうことも一緒にやりながらやれるといいなと。であの加えて特に福島で僕がやりたいと思っているのは、
はい、
あのこれを武器にして復興を成し遂げたいっていう思いがあるので、そういう意味でもその直接的には関わらないかもしれないけれども浜通りにこの風を届けられるような、そういうこう取り組みにつなげられるといいなってことを考えると、やはりその人材育成とかですね、子どもたちと対話をする、まあ、それも人材育成だと思ってまして、
そうですね、
そういうことをこう広げられると、うん、あの僕はいいんじゃないかなと思ってます。
技術者の皆さんへの育成はもちろんですけれども、飯田先生は特にあの子どもたちに目を向けていらっしゃるなというふうに毎回お話をするたびに思うんですけれども、あのこの風力発電、その発電方法をきちんとできるためには一つの学問じゃ足りないんだよっていう、いろんな学問が合わさって今これがあるんだっていう、そういう話をこうしていただいた時に子どもたちがすごいキラキラえそうなのってびっくりした目をしているのを今思い出しながらお話伺ってましたけども、ではもうあっという間にお時間なんですけれども、飯田先生、この番組のタイトルはネクストエナジー、未来を作る新しい力という、ちょっとかっこいいタイトルがついてるんですけれども、このいわき市のネクストエナジー、まあ、未来について飯田先生には今どんな風に見えてるのか最後にお聞かせください。
ありがとうございます。当初からこうなかなか、霧の中にいるような感じでずっといたんですけれども、子どもたちと話をして、地域の企業の人たちといろいろ話をして、でポツッポツッと光が見えてきて、で最近その霧がだいぶこう晴れてきて、で先ほど織笠さんも話してくれましたけど、すごい仲間が増えたなっていうふうに感じることが多くなりました。でそういう意味では近い未来も明るいし、で中学生や小学生と話をしていても、風力って面白いなって言ってくれたので、風力発電においてもあの明るいと見えてきてますし、はい、やっぱり将来を担う子どもたちが希望を持って、いわきのことを考えて、いわきで働きたいっていうことを言ってくれたので、僕はすごくこう明るい未来があるんじゃないかなというふうに思ってます。
明るい未来という言葉をいただきました。ありがとうございます。第2週目は東京大学先端科学技術研究センター飯田先生、そしていわき市産業創出課織笠さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
風力発電は環境負荷の少ない発電方法として、ヨーロッパをはじめ今世界中で注目されています。また日本では近年風力発電機の設置数が増え、太陽光に続く再生可能エネルギーとして認識が高まりつつあります。そしていわき市は風力発電事業に着目し、その実現を目指すため、さまざまな事業を進めています。この番組は、いわき市の新たな取り組みなどをご紹介し、未来をつくる新しい力、未来へつなげるネクストエナジーを発信します。次回は2月8日火曜日午後1時から、風力発電施設のメンテナンスを手掛ける株式会社北卓吉田副社長と、いわき市産業創出課小松さんをゲストに迎え、今後の風力発電産業化などについてと題してお話を伺います。次回もお楽しみに。